佐藤翔、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、翔。
はい。
新型コロナウイルス感染症についてですが、はい、緊急事態宣言が解除された後も、全国的に感染症患者が発生するなど、まだまだ気をつけなければなりませんね。
はい、その通りですね。市民の皆様にも、3つの密を避けていただくことや、新しい生活様式の実践などにご協力いただいたおかげで、約1ヶ月間感染症の発生が抑えられていましたが、6月末以降、残念ながら感染症患者の方が増えてしまいました。しかしながら、県と市で協力しながら、積極的に接触者の調査と検査を実施し、最大限に感染拡大防止に取り組みました。
はい。やはり経済活動の再開により、人々の移動が活発になると、やはり感染拡大が心配されるところですよね。
そうですね。まあこれからは感染防止を図りつつ、地域経済の回復に向けていかなければなりません。引き続き市民の皆様には、新しい生活様式の実践を心がけていただきますとともに、事業者の皆様には、国や関係団体が示す業種別ガイドラインに沿った感染防止対策を遵守していただきながら、事業活動に取り組んでいただきますようお願いいたします。また、宇都宮市におきましても、さらなる経済対策への取り組みとして、新たな制度を設置いたしました。
はい。子育て世帯向けと事業者向けの支援制度と伺いましたが、具体的に教えていただけますでしょうか。
はい。まずは子育て世帯向けの支援になります。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、国では子育て世帯へ臨時特別給付金を支給していますが、はい、対象は中学生以下になります。うん、なお、今年3月に中学校を卒業した児童も含まれますので、実質は16歳以下が対象となります、はい。宇都宮市では国の制度の対象外となっている17歳と18歳になる児童を対象として、1人当たり1万円を給付する宇都宮いいないいわ応援給付金を独自の支援策として実施いたします。
なるほど。17歳、18歳になる児童対象ということで、17でいいな、
そうですね、
いいわという、
はい、
応援給付金なんですよね、はい。7月1日現在で宇都宮市に住民登録がある児童が対象なのですね。
はい。
申請期間は8月中旬から11月中旬までとなります。詳しくは、宇都宮市のホームページをご覧いただくか、子育て家庭応援緊急対策事業事務局電話番号 632-2342 632-2342 へお問い合わせください。また国では一人親の世帯にも給付金を支給するそうですね。
はい。児童扶養手当の支給を受けている方やそれに準ずる方などを対象とした一人親世帯臨時特別給付金の支給が始まります。基本給付といたしまして、一世帯あたり5万円、第二子以降は一人につき3万円が加算され、新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変して収入が大きく減少した方には、さらに5万円が支給されます。
なるほど。6月分の児童扶養手当の給付を受けている方は申請しなくても基本給付が支給されるのですね。
はい。また今後1年間の収入額が児童扶養手当の支給対象水準になることが見込まれる方も対象になる場合があります、はい、公的年金などの受給により児童扶養手当の支給を受けてない方や所得が高いという理由でこれまで児童扶養手当を受給していない方で新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し児童扶養手当の支給対象水準まで下がった方も対象となりますが、この場合には申請が必要となります。
はい。一人親世帯臨時特別給付金につきまして詳しくは宇都宮市のホームページをご覧いただくか、子ども家庭課内の一人親世帯臨時特別給付金事務局電話 632-2386 632-2386 へお問い合わせください。市長、
はい。
次に事業者向けの支援制度について教えてください。
はい、わかりました。事業者の家賃負担を軽減するため国では家賃支給給付金を給付していますが、この対象とならない事業者の方にも宇都宮市独自に家賃支援助成金を給付いたします、
はい。
売上減少額が 20% 以上の事業者を対象に、助成額は家賃の4分の1。法人であれば最大6ヶ月分で75万円。個人事業主の方には最大6ヶ月分で37万5千円を支給いたします。
はい。この家賃支援助成金について、詳しくは新型コロナウイルス感染症緊急経済対策コールセンター。電話678-8010、678-8010 までお問い合わせください。さて、師匠。
はい。
新型コロナウイルス感染症にも気をつけなければなりませんが、これからの時期は台風や水害なども心配ですよね。
そうですね。本市におきましては、昨年の台風第19号が記憶に新しいところでありますが、今月に起きました熊本県球磨川の氾濫は大きな被害をもたらしました。
はい、
被災された方々には心よりお見舞いを申し上げます。
想定をね、超える大雨が各地で発生するなど、改めて災害はいつ起こるか分かりませんよね。
そうですよね。宇都宮市でも総合治水・雨水対策基本方針を定めまして、流す、溜める、防ぐ、備えるの3つの柱に基づきまして、護岸のかさ上げなどの事業が完了いたしました。また、田んぼダムの普及促進などに取り組み、目標としていた20万立方メートルの貯留量を大きく上回る33万立方メートル以上の貯留量を確保できる見通しが立ったところであります。
目標を本当に大きく上回る、ね、見通しも立っているんですね。はい、いや、宇都宮市はこう先行して事業に取り組んでいるわけですね。はい、でも大雨や洪水のように数時間前には危険が予測されるような災害に対しては逃げ遅れる前の避難行動が重要なのだとつくづく実感しますね。
はい、そのためにも日頃からハザードマップをよくご覧いただき、浸水する恐れがある区域を今一度ご確認いただきますようお願いいたします。
はい、水害が起きた時にはどのような行動を取ればよいのでしょうか。
はい、避難情報と合わせ5段階の警戒レベルを発信しています。まず警戒レベル1から2の段階では、テレビラジオの情報収集やハザードマップ、避難経路の確認などを行ってください。警戒レベル3の段階では、高齢者や障害者、乳幼児など避難にお時間を要する方などは避難の開始を、それ以外の方は避難の準備をしていただきたいと思います。
はい、では警戒レベル4と5が出た場合はどうすればよいのでしょうか。
はい、警戒レベル4は避難勧告、避難指示、直ちに避難をしてくださいということになります。
はい、
警戒レベル5では命を守るための最善の行動をとってください。例えば洪水が発生して避難所に行くのが危険な場合は、建物内の上の階に移動する垂直避難をしていただきたいと思います。
そうですね。では避難所に避難する場合はどこに行けばよいのでしょうか。
はい、市が避難情報を出す場合は、開設する避難所を本市の登録制防災情報メールやラジオ、また栃木テレビのデータ放送などでお知らせいたしますので、確認して避難をしてください。
そうですね。最新の情報を得ることもとても重要ですもんね。市長、
はい、
この新型コロナウイルス感染症が、まあ、こう収束していない状況下で、避難所に行くことは少し心配という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
はい、そうですね。そのため、宇都宮市では6月に避難所開設運営シミュレーション訓練を実施いたしました。感染症対策に取り組むために行ったところであります。体温測定の実施、体調不良者などの要観察者スペースの設置、またパーテーションやマスク、アルコールジェルなど感染症対策のための物資の備蓄も行っています。ですが、避難先は避難所だけではありません。危険な場所から避難することが原則なので、安全な場所にある親戚や知人宅などに避難することも、ぜひご検討いただきたいと思います。
はい。もうね、避難所のチェックはもちろん、今市長もおっしゃってましたが、安全な場所にある、まあ、知り合いのお家とか、まあ、建物、マンションとかね、今のうちに、こう、万が一の時には、避難してもいいかなっていうようなね、相談の連絡をしておくと、不安もね、少しは減って過ごせるかなというふうに感じます。災害が発生した場合に、 被害を最小限に抑えるためには、私たち一人一人が災害時にどう動くか、何が必要かを事前に確認し、用意しておくことが重要ですよね。また、避難所での感染症対策は、市民の皆さんの協力が不可欠です。ご自身の体調管理の徹底や、衛生用品の携行など、自助の精神に基づく行動をお願いしたいと思います。本日お話を伺いました。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方への支援情報や風水害の備えについて、詳しくは広報宇都宮8月号か宇都宮市ホームページをご覧ください。また最後のご案内になりますが、国から1人につき10万円が支給される特別定額給付金の申請期限は8月31日までとなっています。まだ申請されていない方は早めの手続きをお願いします。詳しくは特別定額給付金コールセンター電話 688-8340 688-8340 へお問い合わせください。本日の出演は佐藤栄一宇都宮市長でした。佐藤市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。